ラジエジ。
始まりましたラジージー、 DJ の内藤孝明です。というわけでですね、まあ今回は実は52回ということなんですけれども、突然ですが今日で最終回です。イエーイ。終わっちゃうね。うん、終わりにします。まあね、始まりがあれば終わりがあるということで、うん、いつまでもラジージーやっててもしゃあないやろと。もうそうそう、ネタも尽きてきたし、呼ぶ人もね、台が限られてきたんでね。52回ですね。なんて4クール1年契約的な、そういう感じなんで、まあここらでバイバイということなんで、まあ最後ということでね、皆さんに送るテーマが考えました。最初ラジージーってテーマでやろうかと思ったんですよ。これまでのラジージーを振り返るみたいな、うん、第2回が早川くんが来たけど喋らずとか、第3回が近江か、そうで牛乳に相談だとかってひたすら言いまくるっていうとかね、まあ、第9回にゆかりんが出たりとか、第16回ぐらいにゆうすけさんが出たりだとか、
元
ハッセも確か第10回か11回ぐらいに出て、カリーナも出てたね。8回にパンの話出てましたね。カリーナがまたね、すごい楽しい話をたくさんしてくれてね、うん、僕は楽しかったね。ね、トッシーさん
知らないよ。
なんと今日はミキサーをですね、まあ、大地くんではなくトッシーさんがやっているっていう不思議な光景なんですけど、最終回にね、名ミキサー登場という感じなんですけれど、まあ、トッシーさんも何回も出ていただきましたし、ラジージのリスナーも増えてきましたね。でもまあラジージをテーマにやっても正直そんな面白くないだろうと。いや、あの時ああだったよねみたいな話をしてもね、うん、王子さん大きかったとかさ、そんな話で終わっちゃう。ラモさんとかで終わっちゃうんで、まあ今回のテーマはやっぱりこうラジージは何なのかってことで、やっぱりラジオじゃないですか。というわけで僕はラジオ大好きなんで、ラジオをテーマに、
あ
ー、そう、ちょっと教育的なプログラム、最後の最後で番組とはみたいな語っちゃおうかなみたいな、うん、そんな感じ、うん、でやってみたいと思います。というわけでさ、まあ最終回なんですけども、ちゃんとゲストは今回呼んであります。リスナー代表ということでね。
あ、そういうあれなんだ。
そう。というわけで、まあ、どうぞ自己紹介お願いします。
あつみです。
はい、というわけで、はちみつカフェのあつみちゃん来てくれました。
は
ちみつカフェね、順調に更新してるよね、
はい、
今のところ。
はい、なんか
今のところ
すごい速さで、
うん、
うん、
3回が
アップしますね。うん、そう、もうアップされてると思う。これがアップされる時には
本当ですか。
ずっと前にアップされてると思うけど、はい、まあ、はちみつカフェの更新ペースすごいよね。も
う
第3回目この時期だって、一月ぐらいで3回ぐらい撮ってるでしょ。
撮りましたね、
うん、すごい。僕のよりはるかにペース高い、ラジージより、うん、怖いね、抜かされちゃう、ね、抜かされちゃう、
怖い、
うん、怖い、なんかおい、どんどんこうすごい勢い伸びてみたいな、なんかこう、うん、ほら傷のなめなめとか、なかなか更新がない、
うん、まあラジージにはコーナーないけど、
あ、コーナーない、
コーナーあるからね、
うん、そうだね、うん、うん、ラジージ自由だから初期はコーナー作ろうと思っていたんだよ。
あ、そうなんですか。
お悩み相談コーナーとか、うん、でもまあめんどくさいなとか思って
めんどくさい
ってなったんだけど、うん、まあラジージをよく聞いてくれていたということでね、
は
い、
ね、うん、私はね、1年前から、
そう、
私
第何回ぐらいから聞いてたの。
何回なんですかね、分かんないんですけど、
うん、何喋ってた。 F1 とか
喋ってましたね。
あ、
去年の今頃ぐらいから聞いてましたね。
17、8回ぐらいから聞いてるのかな、うん、多分ね、19回そんぐらいだと思う、うん、なんですよね、うんうん、でまあラジオですよ。
うん、
まあ、ラジオ聞く人、はい3人、4人中3人トッシーさんは何聞くんでしたっけ。オールナイトニッポン、
うん、
まだ聞いてますか。
あ、いや、あんま聞いてないけど、
うん、
あとナイター中継とか
広人さんみたい。え、大地は。
僕はね、 地元だから僕愛知県なんだけど第2回で喋った通り、
うん、
地元にいた頃はねその東海ラジオとか CBC とか聞いてたんだけど、うん、今聞けないから、うん、F4 を聞いてるね。
ああなるほどね、まあ、僕もこうラジオはすっごいまあ多分しょっちゅう聞いてる方でもう1日のスケジュールあるのラジオスケジュールが、うん、朝6時あ7時からはインター FM を聞いて7時から10時までグッドモーニンググラージって番組があって、うん、で10時からはあの F 横のザ・ブリーズを聞いて、うん、
あそれね、うん、聞いてる
聞いてるよ、うん、すごい癒されるよね、うんうん、でブリーズ聞いて12時ぐらいからはまあちょっと J-WAVE とか東京 FM とか適当に聞いて4時半からグルーブラインを聞いて J-WAVE のねで7時ぐらいから NHK FM を聞いてでなんだまあずっと NHK FM 聞いててでたまにインター FM とか聞いて12時からはインター FM を聞くみたいなまた
えそれってさ、うん、
平日
学校だ
ねいや学校行ってる時もまあだから、うん、行ってない時はそういうふうに、まあ、その時間帯にライトつけた時はそれを聞くみたいなね今ねインター FM でね、はい、平日の深夜12時からやってる番組がすごい良くてクラシック番組なんだよ、うん、なんかクラシックのを全部フルで流すんじゃなくていろんなエピソードを交えてこう美味しいとこだけを流すみたいな、うん、のをやっててあれはすごく聞きやすくていいなと思って、うん、でまあそんな感じなんだけど、うん、まあねいろいろやってきましたよ、うん、そのラジオね、携帯鳴ってるあ俺も鳴ってる
え私鳴らない
これは多分すなわち
あ
いわゆる
ぶっ通しいねこんな時今から俺すごいいい話しようと思ったのに番組とはみたいな話をしようと思っていたのにね
あ締め手配になった人はいるらしいね
締め手配
ああなるほどね全くもうどうしようないね彼もね
誰ですか
そろそろ落ち目だね
落ち目だねとかって言っちゃってるから名前出しづらいんだけど
誰ですか
あの
なんで締め手配なんですか
ちょっと下の台に迷惑をかけているということで、
うん、あ、怪我しましたよ関係ないけど
え、なんで
え、なんかまあ多分私の持ってる人、
うん、
その人に、うん、まあ、酔ったら、まあ、性格変わっちゃうじゃないですか
うん、酔わなくても好き
あ、本当ですか、うん、でこう相鉄交番前でこう厚みって抱きつかれそうになってすごい嫌だった私が逃げたらそのまま倒れてきてビシャーって
どっちが
どっちも
うん、
私が下敷きにな
った押し倒されたの許せんね
もうほんと膝が痛い
信じられない
血出たんでしょ血
出血しちゃった
のかわいそうだねほんとにね
傷害事件だよこれは
締めて入ったこれは
ちょっとひどいねまあそういう話をしようと思ったんで
いい話
いやいい話っていうのはなんか積極的な話
はい
はい
そうそうちょっと積極的な話をしようやっぱりこう番組とはみたいなさ、はい、思うわけよ僕もこの3年間ぐらいねいろいろと番組を制作携わってきて、うんうん
はい、
ちょっとなんかねそういろいろとねそういうことを本当は話す機会を持たなきゃいけないのに僕いつもそういう時ふざけちゃうのね、うん、なんかあれ見てもわかるでしょあれ
あれあれ、
うんうん、あれ見てもひどいこと書いてるしさ
ね、
なんかこう真面目に語ると恥ずかしくなっちゃうから全然真面目に言えなかったんだけど、まあ、たまにはちょっとそうねそういうこともこう伝え、うん、
ぜひ
そうなんかこう上の人間としてね、うん、そういうの見せるのも必要かなみたいな思い上がり、うん、最後にちょっと出そうかなと思って
技術伝承っていうの大事だ
そうそうそうそう、う
ん、あれですよ、ね、ネトラジ戦国時代ですよ
言ってたねネトラジオ戦国時代って言って、はい、ネトラジオの番組もたくさん出てきてるからリスナーが何をね選ぶかっていう、うん、
ねリナ
下国上でもうねラジオももう落ち目だからねだんだんアクセス数減ってきてるからみたいなね感じなんでねいやアクセス数増えてるんだけどね
アクセス数とか出るんですか、
ね、ああ分かる分かる管理人には全部把握してますどれが一番人気あるかとかね
ああなんかもう
管理人じゃないの
にあ管理人元管理人には全部分かっちゃいます
だから仕事回ってくんだ
もうやだあのアップロードはねこれから、はい、傷の舐め合いの片、はい、どっちかに渡すようにしてくださいあの二人ができるんで絆見合いのやってる二人、うん、
はい、
うん、山田と関根ね、うんうん、僕はもうそろそろちょっとね、まあ、別に やってくれって言われたらやるけれども全然、まあ、彼らもちょっと勉強しないといけないからねそろそろね、うんうん、でまあその何その番組ですよだからその番組ってどう作るかみたいな話なんだけどまあその僕と大ちゃん同じ代でトッシーさん一つ上の代だったんですけれどもトッシーさんなんか番組作りする上で考えていたこととかってありますか、
はい、考えていたこと、
うん
いやまあやっぱりアイデアだよね。
アイデア、
そこに尽きると思う。
企画ありき。アイデアはどっから持ってきますか。
まあうちらの代はネット。
いや全然いいと思いますよ、うん、
最新情報が載ってるから常に、
うん、
ね、
からイベント情報を引っ張ってきて、
そうとか、あとは心優しいね、あの方が仕事をくれたりとか、こういうイベントがあるから行ってみたらどうみたいなね、う
ん、K さんがね、
うん、っていう感じですかね、うちらの代は、
うん、で僕らの代は2種類あって、うん、まあ、僕が主にやっていたタイプとそうでないタイプだよね、うんうん、僕がやっていたタイプはこう人にインタビューしに行くみたいなタイプで、でもう一個の方はこう僕らが自由に遊びに行くみたいなタイプで、うんうん、だったんで、まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃないんだけど、まあ僕がその作る上でちょっと意識していたことっていうのがいくつかあって、やっぱりねそういうのをやるのって俺思うんですけど、
はい、
2つ考えなきゃいけない部分があって番組とか作る上ってね、うん、1つはそのなんか番組自体の出来がいいとか悪いとかっていう話になってきて、で一つはそのちゃんと放送するにあたってなんか例えばその納期を守るだとかスポンサーのことを考えるだとか、うん、曲のバランスを考えるだとか、そういった面、バランス的な部分、この2つがやっぱりうまい具合の、まあ、それもバランスを保って両立しないとダメだなっていうふうに思っていて、うん、でね、だからそのなんだろう、その自分の番組をすごいこう思い入れを持って作りすぎてしまうと、ただの芸術作品になっちゃって商用作品じゃないじゃないみたいな、
そこです、
うん、
でかつ商用作品になりすぎちゃうと単なるなんかもうね広告番組になっちゃって中身ないじゃないかみたいな、その中間点のうまい具合の位置取りが大事なんだと思うんですよ、
うん、
でどうやってその例えばそのじゃあ芸術者に自分のその思いを伝えるとかっていうのはどうやってやるかっていうのを考えた時に、やっぱり番組とかこういうのを作るのって一つ自分の切り売りをしてると思うんだよね、自分自身を、
はい、
自分の人生を切り売りするみたいなさ、そういうところあるじゃん、経験とかさ、やっぱりその小学生がただに自分の感想を話すよりはおじいちゃんとかこう人生話した方が重みもあるし、さまざまなエピソードとか深みもあるでしょ、
うん、
要するにそういう点でこういろんななんていうの、そういった経験とか自分の幅が持っている方が当然こう引き出しも広くなるから、いろんな番組が作れるっていうのは一つあると思ってて、
うんうん、
っていう気しません？
うん、
うん、
まあ、うん、その人の色は出るだろうね、人生の、
うんうん、でもそれだけじゃダメで、俺やっぱり一つ意識したことが、
はい、その
古典を意識するっていうのをちょっと考えてたんですよ。古典、
古典、
うん、桃太郎ってすごいなって俺前から思ってて、桃太郎っていつできたか知ってますか？
昔
そうそう、多分あれ平安時代かなんかの説話集かなんかに載ってて、でそれが現代まで残ってると、すごいブラッシュアップして残ってると思うんだよ俺、あれわかる？こうブラッシュアップだから、その最初は多分いろんな話がくっついたりとか、でこの時を経るに従ってエピソードが加えられたりとか削られたりとかね、その人、そうそう、で今残ってるのはもう1000年ぐらい経って残ってるから、非常に洗練された形で残ってると思うのよ。まあ、ある意味人の手垢だらけなんだけれども、でもその分こう濃縮されたっていうかさ、もう完璧にこれ以上いじれないぐらいのバランスを持ってできてると思うね。そういうのってなんか桃太郎だけじゃなくて、いろいろ竹取物語とか全部そう、はい、源氏物語とかもそうなんだけど、源氏物語ってそうじゃないな、だからそういうなんか古典的なものとして生き残ってきているものってやっぱり意味があるなって思って、でそういったもの、もちろんその映画とか音楽もね、その自分の好きなジャンルだけじゃなくてジャズとか、まあ、メタルとかね、そうクラシックだとか、とかあるいはその絵を見に行くだとかさ、なんかその芝居を見るだとか本を読むだとか、なんか残ってきているものっていうのはやっぱりそれなりのこう価値があって残ってきてると思うから、あれ何かしらの人に共感を呼ぼうとかね、そういったものから何かしらネタをパクるじゃないけど、なんていうの、インスパイアされてで作るっていうことは、何の能力、何のこう引き出しも少ない僕らにとっては非常に武器になるんじゃないかっていうふうに思ったわけ。
はい、
うん、うん、どう思う？
なるほど、
うん、
うちの親父みたいなこと
マジで
昔からあるものは、うん、いいものだから残ってるんだ。
そうそうそう、ある程度意味があって残ってると思っていて僕は、 でそういったものをやっぱ意識していたっていうのはあってね。だからこういろんな何かしらでインスピレーションをさ、それからラジオ番組作ってつながるかもしれないとかって思ってて、
はい、
例えばその映画でね、あのウェス・アンダーソン監督がこの間最新作でダージリン急行っていう映画があるんだけれど、これラジージの映画の回でも話したんだけど、非常にその、まあ、映像表現とかも面白いんだけども、多分あの人は多少ラジオドラマからインスピレーションを受けたんだなっていうシーンがいくつかあって、心情表現とかの場面でこれまで全く BG なかったの突然バーンって曲流すんだよ。いわゆるアベレージみたいな感じですよ、
はい、
うん、そうそうそうそうみたいな感じでこう流して、でそのなんか行動とかを一言も役者に語らせず曲で語るみたいな、そういうのってラジオドラマっぽいじゃん。
そうだね、
うん、だからそういうなんか多分そういうとこからも引っ張ってきてるんだろうなみたいな表現の仕方としてね。そうだ、逆に言えば映画とかからも引っ張ってこれるなんかセンスみたいなのあるんだろうなとかさ、うん、っていうふうなことを常に考えていたわけよ。常にね、すごくない？常に考えてたんだぜ、自画自賛、
すごいすごい、
すごい、言わされた感があった
な、すごいです。
惜しかったのにな、もうちょっと
我慢しとけば
よかった、我慢しとけばよかったのに。
まあね、そんな感じなんですけどっていうのがまずあって、だから僕が言いたいのはなんかこうね、であともうやっぱり大事なのはラジオ番組を聞かないと分かんないっていうのがあって、
うん、
そのこういうのを作るにあたってやっぱり分かってないとさ、
はい、
骨格みたいなものは、うん、全体像を描けないんだよ。実験とかするじゃん、今俺すごい苦しんでるのが実験してて、あ、何を求めたいのか分からないのに実験やっちゃったのね。だからデータはあるんだけどそっから何を求めたいのか僕分かってないんだよ。これって支離滅裂で、何かを求めたいから実験をするんだって、何かを伝えたいから番組作ったりだとか、何か曲を流したりとか、いろいろその表現方法、その何かってあると思うんだけれども、とにかくそれに至るまでのその骨格みたいなものは、がちゃんとないと何も落とし込めない、そこに。散漫になってしまうっていう。うん。から、そういうのをするためにいろんなタイプの番組を聞いた方がいいんじゃないかなっていうのは。でも影響されすぎちゃいけなくて、ラジオだけ聞いてればいいってもんじゃないんだけど、ラジオを聞くのは最低限。
うん。
で、その、ある程度聞いて、その上で、なんかこういろんなものからインスパイア受けて、せっかく大学生だしねっていうこともあってさ、自由にできるわけじゃない。だからいろんなもの実験的に試してみるとかさ、もういいと思うんだよ。うん、なんかそういう映画的なものを入れてみたりとか、文学的ななんか表現とかをさ、かなんかインスパイア受けたものを入れてみたりとかね、何かしらこう刺激を受ければその分成長している部分もあるわけで、そういったものを番組とかに還元して表現することができる場だと思うわけ。
うん、
っていうのが僕の考え、その番組を作る上で の、 その芸術的っていうか、その自分創作的な部分で重要な部分だと思ってきたのね。ただこれだけを追求しちゃうとやっぱりリスナーのこととかその曲のこととか全く考えてなくて、
はい、
っていうのあるよね。ない？
え、
その商業性と芸術性を
両立する部分で、
両立するってことはもうリスナーのことも
考えなきゃいけない、
入れてる。
いや、だからその、で、それも僕が言ってきたのは、その、芸術性っていうか、その、創造性っていうかさ、の部分なわけよ。で、じゃあ、商業性とか、その、局のこととか、リスナーのことを考えるというのは、どういうことかっていうのを考えたときに、僕はよくできていなかったなって思うところと、よくできてるなって部分の2つあるんだけど、1つはやっぱり、その、番組を作る上で、なんだろうな、その、まずは、本当は多分、スポンサーのこととか考えなきゃいけないんだよ。うん、多少ね。まあ、でもそこは僕たちはスポンサーいないから意識しなくていいっていうのはあるんだけど、本当はそれを考えなきゃいけないという一つあって、あとはね、例えばコミュニティ FM で流す番組だったら、ある程度はこの実感の延長線上にあるものをねやった方がいいっていう気は多少したのね。うん、例えば横須賀散歩っていうので僕テーマで横須賀の街を練り歩くって回をやったんだけど、あれ結構評判良かったのね。だけどそれが多分横須賀散歩じゃなくて 丸の内散歩だったら多分そこまでじゃなかったと思うね。それなりに面白かったとしても、まあ良かったよだけど、やっぱりその例えばでもそれが東京 FM だったらいいんだけど、そのそれに合わせた TP をわきまえたものをするっていうの、
対象が横須賀の人だから、
そうそうそうそう、もちろんそのなんかこう多少奇抜なものをボンって入れるのはいいんだけども、それと交互にやるとかね。だから良かったなって思うのはその湘南モノレール巡りとかって やっていたじゃない、あの他の僕たちの代でもね、っていうのやった後に僕とかはほらなんかあのジャックさんに話を聞きに行くとかさ、そういうなんかメリハリみたいなものはやっぱり あると起伏に富んでて面白いんだろうなって思って、まあ、偏んない方がいいんだろうなとかね。あとは曲だよね。曲、
曲、
そう、曲も大事でさ、選曲とか、なんだろうな、僕はやっぱり 80s が大好きだから、僕は作って 80s だらけだったじゃない。うん、でも本当はそれも多分良くなくて、でも 80s でも例えばこの曲聞いたことない、新鮮だなっていうのを与えられる場合もあるし、何これ分かんないわ、聞いたことないしってなっちゃう場合に2通りがあるから、その選曲っていうのもちゃんとこう、そのリスナー層とかその番組の性質を考えてやんなきゃいけないなっていうふうに思うことは結構あったんで、そこら辺のこともいろいろと試してみるとか意識してみると、そのミキサーとかも大事でさ、その曲を流すタイミングとか切るタイミングとかちょっと変えるだけで相当番組のなんか感覚、聴いてる感じの良さって変わってきますよね。うん、どこで切るとかって相当こだわってた番組あるじゃないですか、ガチャラジとかって相当こだわってでしょ、ここで切るかこっちで切るかでっていうの、
うん、揉めたね、
揉めたでしょ、揉めてましたよねあれね、うん、でもそういうのを揉めるっても大切な感覚だと思って、うん、そういう細部にこだわるっていうところに意識が向くか向かないかっていうの、たとえそこを揉めなくても、うん、そういったとこを見ようっていう意識が常にあれば他のとこも多分注意して見ることができると思うのね、とかをやっぱり意識して作るっていうのは大事だなっていうふうに思った。やっぱりあとはその曲のプロデューサーさん自体に渡すもんだから、僕らが実質反応もらえるってその人なんだけど、その人がある程度満足するものは作れれば、多分その外の人たちにもつながってるから、その人たちもある程度は満足してるんだよね。だからその人をうまく指標にして、今僕らが何を求められていて、で僕らの表現をどう落とし込んだらいいのかってことを考えて作るっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに、まあやってて思ったわけよ。
うん、なるほど。
とここまで僕は話してたんだけど、どう思った？
その通りだと思います。
その通りだと思った。うん、なんかないの？他になんか反論みたいなのって。
反論はね、反論ね、どうなんだろうね。
反論？
反論っていうかでもみたいなところとか。
ああ。
今日真面目な回だから。最終回だから。
なんかさっきあったんだけど忘れちゃったんだよね。いや、ずっと喋ってた。なんだっけ。ね。
まあいっか。大したもんじゃないね。
ただその技術的なところっていうのは。
うん、ミキサーとかのね。うん、大事だと思うよ。こう
展開っていうのは。大事だと思うね、僕は。
展開、
うん、その同じことをやりにしても、その
あ
どのコーナーをどういう順番で配置して
るか、うん、そう
曲のあれとかとまあ近いのあれ、
そうだからコーナーもコーナー単体でロケコーナーバンバンってやっちゃうんじゃなくて、間にロケの間にコーナー挟んでみるとか、コーナーで、ね、ロケ挟んでみるとか、コーナーからロケから始めてみるとか、いろいろやり方あると思うんだよ。
オープニングでこういう話をして、それを受けて、
うん、
こういうコーナーが来て、
うん、
ロケに行ってみたいなね、それ流れ一個一個がよくできてても、
うん、
それ流れによって
そうされるところある。そこら辺のバランスも考えるとやっぱりその一番先の話なんだけども大事なんだよね、うん、というのをまあ番組作っててすごい真面目に考えていた時期もありました、
うんうん、
でもラジイジってその対局なんだけどね。
そう
だ
ね、うん、勝手に
喋る。そう、うん、好き勝手に喋ってるだけなんだけど、
ね、
真面目に考えてたんです俺も。すごく
うちの代で言うとね、その芸術性か
商業性か、
商業性っていうか、うん、聞いてもらえるかどうか、
うん、
そこら辺で揉めてたね最初の段階で。
どっちを追求するかって話ね。
そうだね、
うん、で結局芸術性ですよね。
いや、どっちつかずだったんじゃない。
それはでもいいんじゃないですか、そっちの方が。
いやでも中途半端だったよ。
あ、
意外と。でまああと本当に、うん、思ったのはあれだね、どこまで細かいとこまでいけるか。め
ん
どくさがらず、
うん、
本当に好きじゃないとできないよ。
できないですね、
いい番組は、
うんうん、そうだから本当ね、だから重要なのはミキサーだと思う僕は。うん、本当にね。
最近流行ってないけど、
ね、流行ってないけど、こんなに大事なことないよ絶対。これの上げ下げで本当に番組性質変わるからね、うんうん、あとはその編集する段階の どこを切るだとかのさ、その切るタイミングでまたフェードを上げるだ下げるだとか、ちゃんとできそれをやってくれる人かどうかみたいな、うん、のとかね、舞ちゃんもそうだし、やっぱそういうとこにこだわってみるのも3回に1回ぐらいいいんじゃないかみたいな。毎回だとやっぱ辛いと思うんだよね、
うん、1週間に1回やんなきゃいけないやつとかあるし、
ね、うん、まあ、仕事の性質はいろいろあるからと、まあそんなことを僕は思いましたよ、やっぱりやってて、うん、ラジオね、でもラジオ好きだとラジオ作るのダメなんじゃないかなっていうのもあって、うん、なんかこういうコンテンツとかするのって対象を好きすぎると、うん、それにのめり込んじゃって他のものがやっぱり見えてこなくなるみたいな。だから僕は他のさ、映画を見ろだの古典音楽を聴けだの何だのとかって言ってるけども、それって例えばこうラジオを聞いてっていうのとなんかこう相反するところ多少あるじゃない、どっちを重視するんだよみたいな、うん、どっちも重視してほしいんだけど、でもどっちかっていうと僕はラジオを聞くよりもそっち側で人間の幅を広げる方に専念してほしいっていう気持ちなのね。それは別に本とか聞くだけじゃん、見る読むとかだけじゃなくて人生経験全て含めてね、ちょっと危ない夜遊びをしてみるだとか、恋愛もいいでしょうとかね、うん、なんか友達とオールで飲んでて語るのもいいでしょうと、そういうことでやっぱり重なっていく経験値みたいなものが最終的に生かされるんじゃないかなっていう気はする。
確かにラジオだけだとすごい保守的な感じ。
そうで視野がやっぱり狭くなっちゃって、うん、作られる番組も定型的になっちゃうみたいな、ね、うん、いう気がする。そう、うん、やっぱりなんかこう爆発的なものがあった方が面白いなと思っていて、うん、僕も割と保守的になっちゃうとこあるからさ、
うん、そうだね、
え、うん、まあそうですけどね、うん、割とこうかっちり作っちゃいたくなっちゃうから意識してそういうのから遠ざかるようにはしていたんだけれど、うん、とまあここまで喋ってきましたが、うん、まあじゃあ次喋りはどうなんだろうみたいな、
うん、
真面目だね、うん、さっきとの落差さっき撮っていたのが冬のデート特集なんだけども、うん、まあそういう落差、まあ厚みはやっぱり今こう喋りをやってるわけじゃない、
そうですね、
うん、なんかこうこういうとこで困ってるとか、なんか
困ってることたくさんありますよ、ありすぎて、
うん、僕も困ってることたくさんあるんだけど、
まあでもとりあえず基本的にラジオだから、うん、聞いててなんだろう、声の質とか、うん、そういうのは、うん、まあ自分で練習するしかないと思ってて、うん、やっぱいやミキサー大事だと思ったんですけど、うん、やっぱり面白さって喋る人が面白いか、
うんうん、
じゃないですか番組の、
うん
うん、私は引き出しが少ないなってすごいよく思ってて、うん、どうしようかみたいな。っていうかですね、引き出しが少ないなと思って、私イブニングって今やってるんですけど、うん、
番組ありますね、
はい、はい、フンブルーショーなんで、うん、それをやり始めてから自分の引き出しを増やすために、まあネットラジオを聞くのもあり置いといて。うんうん、まあ、いろんな音楽を聴いてみたりいろんな場所に行ってみたりはするんですけれど、うん、それで思ったこと感じたことをそのまま言えないっていう葛藤がすごいあって、
うん、
まあ、言うんですけど伝わらないし、うん、なんか薄っぺらい内容になってしまって、多分
通り一遍
となっちゃうんだ、はい、リスナーの心は掴んでないなっていうのがあって、
うん、そういうのも分かるね、
はい、でもなんかラジジをなんでずっと聞いてたかっていうと、私はなんかその内藤さんの谷を引き込む力が欲しくて欲しくて聞いてたんですけど、内藤さんは何か何ですか、気をつけてることとかありますか？
僕はね、波があると思うね。でも自分で番組撮っていて思うんだけど、なんだろうね、最近ちょっと思うのがこれは実はちょっと今日後でも話そうかなと思ったんだけど、
はい、
多少自己嫌悪になるところはあって、ある程度慣れてきちゃったから、慣れてくると誰が生じるじゃない、パターン化するし、多分こういう表現をしたらいいんだろうなとかっていう計算も働くようになってきて、多少間違ってなかったりとかもするのよ、そういうことをやっていてね、インタビューとかしててもそうなんだけど、でもそれよりも1年生の一番最初の頃のがむしゃらに喋っていた頃の方がなんか面白いものがあったんじゃないかなっていう気は多少あって、
うん、
こうもうテンパって、1年生の一番最初の時って今だから言いますけど、こうネットラジオなんて別に大したもんじゃないって言ったらいけないけれども、まあこのスタジオで撮る分にはそんな緊張するもんじゃないでしょ、こういうスタジオで。でも僕初めてタカシスタっていう前使っていたスタジオでこれ通った時は結構緊張したんですよ、なんだかんだ言って。 ほんとほんとほんと、あれは2年前の6月ぐらいですけど、まあ入ってすぐでしたからっていうのもあって緊張した部分もあって、そういうやっぱ緊張感みたいなものからなんとかしなきゃいけないみたいな、頭をバーって働かしてやる、その一生懸命さみたいなのが必要なんだと思う。なんかねちょっとでもやるとね、イブニングももう多分なんか5ヶ月やってるよね、
はい、
そうするとやっぱりある程度慣れてくると思うんだよ。
うん、そうですね、うん、
多少なんかこう安心感みたいなのができちゃうし、なんとなくでもそういうのをやっぱりこう捨てて常に背水の陣で臨むみたいなね、一回一回真剣勝負みたいない
や適度な緊張がいいと思うけど
もう刺すか刺されるか俺死ぬかもしれないみたいなそういう時の方が多分いいのはね取れているような気がする、うん、あとねそのなんかこう、うん、人から例えばその自分の感情をね分解するっていうことを考えた方がいいのかな最近思って、なぜなぜなぜなぜっていう風にこう置いてね、
はい、
例えばこうなんで僕は今日これをほうじ茶を買おうと思ったのなぜとかって言って、それはなんかこう、まあ、とりあえず飲み物が欲しかったからなぜ喉が渇いてるからなぜなぜなぜみたいな、それを分解してったら、はい、ある程度感情も分解できて、そのそうするとその感情分解した感情の表現方法っていうのはそれぞれであって、そういうのを掛け算にすれば足し算じゃなくてね、なんかそこの探偵でこういうよりもこれを分解して掛け算にしていった方が絶対いろんなことが言えるじゃない。ほうじ茶飲みたかったからですじゃなくて、いや多いお茶でねって言って、もうまあそのほうじ茶ってなんか最近飲んでなかったしとかね、とかなんかこう季節だしなんか香ばしいものがいいかなとか思ったとかさ、なんかそのちょっと分解してこれ多いあのペットボトルのお茶を飲んでますじゃなくて、多いお茶のほうじ茶をなんで飲んでるかみたいなことを分解して喋るようにすると話が少し膨らむわけよ、
はい、
そうするとその膨らんでいる部分で何かしらこううまい具合に感情を落とし込めれば、そのこれ単体で喋るよりは相手に分かりやすいというか伝わりやすいところが出てくるんじゃないかなっていう気がする。いいこと言ってる。
言ってます。
いいこと言ってると思います。
いや、うん、これ聞かせた方がいいよ多分1年生の喋り。
いやでも1年生は基本的にみんなラジーで聞いてると思うので本当に本当に
冗談じゃねえよとかって思っちゃいますけどね。
いやいや
正直
でね、私本当に今日ここに来ること誰にも言ってないので、
うん、
今ね
言わなくて言わなくて
今ねきっといろんな人が、うん
うん、みたいな、
みたいな、うん、厚み死ね
って。ラジーだって出た1年生って白木と
白木
白木と優子。
ああ、
優子には知ってましたけど、オタク。
白木はプラモデルの会で出たね。
ああ
ぐらいかな。だよね、うん、
やった。
というまあ最終回だしね、
やっぱり、
うん、これ以上ないんだよ。これ以上ラジン撮ることないんでね。
ああ、いや、そう。
あ、いや、他にも撮るけど、
僕的にはまだ。
そうそうそう。ラジン自的にはお前だけど。
終わりなんだね、これ。
そう。実はこれ、最終回とか言っときながら、最終回もやったら3、4回分撮ってないから
ね。
いや、なんかこの、ほら、12月20日に撮りたかったわけよ、最終回をね。
なるほどですね、
うん。ちょっと真面目なこともここで喋っとこうかな、みたいな。たまには。
そうだね、うん、20日にアップすればよかったね。
それがね後悔。本当はその予定だったんですけど、意外と忙しかったんですよ11月とか12月がね、うん、我ながら情けないなと思うんですが、まあね、うん、そうたまにはねやっぱ真面目なこと喋っとかないと単なるバカなね人で終わってしまうんだね、
うん、
そうそう。
いやためになる話だったと思うよ、
うん、でもっとためになる話したいな。なんかない
ここまで、
うん、なんかリスナーから聞いてて、
うんうんうん、
思う話を聞いた
よ、ね、
そうだね。私ですか。
そうラジーズ聞いてて、うん、ここはなんか良くなかったとかさ、ここはなんでこうだったんですかみたいなこと
が、たまに意味が分かんなかった、
たまに意味が分かんなかった、
うん、
意味分かんないことよくあるでしょ。
うん、
そうだよね。
これがあれ
うん、こうこれが、
うん、あれがあれで
これだと思ったとか、これこうでしょこうでしょみたいなよく
なんか収録中に紙に書いたりするんだよね。
そうそうそう。でもねそれはね、うん、伝えたリスナーに聞かせたくない話ってあるのよ。やっぱりあまりにもグロい話とかね、
うん、
あまりにもな話とかね、
うん、
突然口走るバカな人がいたりとかね
あれはプライベートな話とかちょっと
ちょ、
うん、編集しちゃうもんね。
編集しちゃう。あれ結構編集してるからね。
そうなんですか。
そうだよそうだよ。
ずーっと喋ってるのかと思うんです
よ。相当切って発達してますからねこれ。
切ってんだよ俺いいこと言ってんのに
さ。
うん。
ね。なんかね。
でもね僕はねその DJ っていう言葉にもこだわりがあって、あのネット部分見てもらえば分かるんだけど、みんなパーソナリティって言うからパーソナリティにしてるんだけど、僕たち DJ になってるんだよね、
はい、確かに、
うん、
曲流してないけどね。
え、あ、曲流して、いや、それはだから一応意味があって、なんでそうしたかっていうと、パーソナリティっていう言葉とか、あとなんだ、なんて言うんだっけ、なんかいろいろありますよね、うん、その DJ の表現の代替案として、昔はさ10年ぐらい前まではどの曲も DJ って言ってたんだよ、うん、だけど最近はパーソナリティとか、なんだっけ、ナビゲーターとかさ、
あ
でしょ、
お耳の恋人、
そうそう、お耳の恋人とかね、お口の恋人とかね、
本当にあるんだって
ロッテね、お耳の恋人、お
ーおー、なんか聞いたことある
とか、まあそういうのいろいろありますけれど、僕は DJ って言葉にこだわったのは、あの沢木幸太郎がね前言っていたのが、あのやっぱりディスクジョッキーだろうと、その例えば曲を流しなくても、その言葉を選んでその言葉をこうスクラッチして流していると、そういった意味でもそのディスクジョッキーとしての性質ってのは絶対あって、それをなんかこう番組自体をナビ、番組ってものがあって、それを案内しますっていうナビゲートします、ナビゲーターとかパーソナリティとかね、そういう言葉でごまかすんじゃなくて、ちゃんとそのディスクをジョッキーしてるんだっていう、その責任感を持って喋る人が DJ だし、そうであってほしいってことを前ね言ってて、すごい共感をしたんですよ。その通りだなと思って、言葉を選んでちゃんと発していて、だからそういうなんかナビゲーターとかパーソナリティでごまかしたくないなってなって、僕はすでに DJ はっていうふうに言ってるんですけど、
聞いてるかしたらさ、曲流してないのにディスクジョッキーは、まあ、その説明聞けば分かるけど、うん、なんかなんで曲流してないじゃん
って、いいのいいの、それは僕の話だからっていう、でもそういう意味は込めてた、
う
ん、だから DJ って言ってたんだけど、
ディスクをジョッキーした
そう、ディスクをジョッキーしたそうそうそ
う、え聞いていいですか、
うん、
内藤さんテーマってどうやって選んでます？
テーマは気分だよね。
だからその気分ですか？
ゲストを呼んだ時はゲストが話しやすいテーマを一応考えてきてくださいっていう時もあるし、僕は指定する時もあるんだけれども、うん、例えばそのトッシーさんなんかはね、いつだっけな、前もガチラジオ一緒に撮ってる時ですよね、になんかこうデートをするのが好きみたいな、デートのことを考えるのが好きとかって言っていて、そのことを僕は覚えていたからデートの時はデート特集にしようと思ってデート特集ですってやったりだとか、うん、でまあ、映画とか F1 とかは僕は趣味だから、
はい、
うん、
その季節ごとに
やってる、そうそう
そう、うん、やってますね
とかね、そういう感じで、てあとね、でもだそのテーマとかにしてもやっぱり慣れが出てきてるなっていうのがあって、初期はね結構トップなテーマが多かったんだよ、牛乳とかさ、
牛乳、
うん、牛乳、うん、おみおみおみおみゆうたっていうやつを呼んで牛乳テーマにやったんだけどそう、胸毛男なんかね、あれは結構僕今でも好きなんで、全然番組としてはこう尻目ついてたし、ちょっと途中だれたりとかしてるんだけど、牛乳っていうテーマに果敢に挑戦したっていうところね、牛乳ってものをこうあってそれをいじるっていうのは言葉で、やっぱりそれってすごいなと思って、うん、映画とかってまあやりやすいし、 F1 もまあ好き趣味だからやりやすいしさ、本当だからこうお茶とかそういうのもやりたかったんだけど、割と後半は思考性が出てきて、僕も喋るのある程度上手くなってきちゃったから、そういうのに載せやすいものっていうのを選んでいた感はあるかもしれない、あ、うん、伝えやすいものみたいなね、それはリスナーのことを考えていたってもあるんだよ、うん、牛乳っていう回は聞いていて確かに面白いんだけど、現場にいないと面白くない部分は結構あったね、
あ、うん、でも僕らあそれは牛乳って題にするのとビルっていうのはなんか近い気がするよ、
ビル、あ、ビルか、高層ビルの時
ビルそんなに喋れると思う、
あ、だそうそう、だからそういったものをこういろんなとこからこう触って、いやこれがねみたいな、こうこういうとこはこうなんだよって、そういじる感じっていうのがやっぱりラジイジの維持なんだけど、そうそう、だそういったものはやっぱり失わたくないなと思って、たまにビルってやったりとかさっていうのももちろんあったんだけれども、うん、でも最近やっぱり慣れてきたからね、ちょっと逃げ腰というかね、
タイトルそこから来てんすか、
そうそうそう、ラジオでいろんなものをいじるから、ラジイジ、
もう初めて知ったみたいな
まあね、そりゃそうでしょうね
そ, う、うん、そうなんだ、
ラジカルより先にあったから、ラジイジの方が、
あ、そうなんですか、
そ う, そうでしょう、ラジカル2年前なかったでしょ、
あったあった、
なかったなかった
あったよ、なかった、夕方からやってたんだもん、あれ昔、
え、嘘、
夕方5時ぐらいからやってた、
いやでもラジイジの方が先です
怪しい
多分先、多分先、
うん、うん、そっか、うん、まあね、そういう新境地的なテーマね、普通の人ではテーマにしないような、
うん、とかをもっとテーマにしたかったかなと、うん、例えばカレンダーをテーマにずっと語るとかさ、
うん、
時刻表でもまあありそうな気はするけれど、うん、もっとやってみ挑戦してみたかったなってことはたくさんあります、だから そういうことで例えばそのウーロン茶とかいうのをテーマにして話せばさ、いろんな頭働かして喋んなきゃいけなくなるじゃん、
はい、
ウーロン茶について調べたりとか、そういった経験とかいろんなところで頭の回転とか発想とか役に立つことがあるんじゃないかなっていうふうに思って、
うん、
僕はラジエージ始めたのもそういうなんかこう一番最初僕は別にそれほど喋るの上手い方ではなかったんで、
うん、みんなが黙ってますけど、
あれでしょ、シャンキーボックス、
うん、
ロボ役だったんでしょ。
そうだね、まあ、多少喋りはしたけど、そうそう、だったから何かしらちょっと自分もうちょっと上手くならないといかんなみたいなとかあって、
喋り方は変わってないよ。
あ、変わってませんけどね、
引き出しが増えただけだ。
いや、上手くなったと思いますよ。
そう、
うん、多少はね、多少は、多少はレベル上がったと思う。
なるほど、
うん、そうそうそうそう、これもね、そう、先輩がねやればって言ったんだよね。
そうなの、
うん、あのラジージ18回ぐらいで16回か18回だったら岸野雄介っていう人がいて、 あの人がそのミキサーを教えてくれてる時に、だから第一いたよね、あの時ね、ミキケンで辞書トークしてた時に、僕はなんかこう辞書で引いた単語についてずっと喋ってて、でお前ネットラジオやればいいじゃんみたいなで始めた。だからそのこのネットブームっていう場も、そういった意味では僕はどんどん1年生とかにすごい挑戦してほしかったから、うん、今年なんかすごい嬉しくて、
たくさんやってる、
そうそうそう、
1年生ね、もう、
もう番組数5、6本ありますからね、1年生の番組って。
そんなに、
まだ上がってない、
この代の番組ラブラジがまだアップされてない、
ラブラジ、
うん、っていう番組があってまだアップされてない。
え、まだあれ上げてないの？
上げてない、
それは
まだ編集が終わってないらしい。
編集が終わってない、
だからなんか載せるとか言ってたじゃん、うん、効果音とかができてないんだ、
うん、
とかあったりとか、ハチミツがあって、
はい、
3匹があって、
3匹があって、
で
トモジラがあり、
トモジラがあり、まあ5、6本ある、ま
あ、あと1年生でやりたいって言ってる子もいっぱい聞きます、うん、まだまだ
ということでね、これはすごい嬉しい、ネットブームね、
うん、
発展していくんじゃないかみたいな、2代目管理人としては。その代番組ゼロでしたもんね、最終的に、
うん、うん、ゼロ
ショップ J2、
うん、
うん、1
個
すぐ終わっちゃったけど、すぐ終わっちゃったけど、
1個あります、
1個ありましたね、ショップ J2。 あ、いや、始発間違ったのか、
うー、それは私分かります、
始発待ち、
はい、
聞いたことある、
聞けなかったんですよ、あれ、なんで、
あれはね、聞けない、あれは
聞けませんよ、ね、
生放送だけだから、
あ、なんだ
ろう、
ずっと待ってたんですよ、私、
うん、アップされんの、
なんだろうこれって、
始発待ちできないよね、内容ひどいですもんね。
あ、そんなに、
うん、聞かなくても大丈夫だよ。
いや、楽しい番組なんだけども、人に聞かせる番組ではない。
やればいいじゃん今度。
まあね、そう、僕はやっぱりちょっと今年忙しかったっていうのがあって、生放送がね、いまいちできなかったっていうのは本当反省点なんですけれど、一応教えてはあるんでね。
やってないね、
やってない、やってない、最後にやったのがね、2月くらいだよね。
あっ、てかやろうとしてできなかった、
そうそうそう、この間はできなかったしね、そうそう、
あとフェリジョさん3人でやってた番組を聞いたことあります。
あれフェリジョ3人じゃないんだよ、あれフェリジョ
じゃないんですか、
スナック妄想
でしょ、そうそうそうそう、
スナック妄想はフェリジョ1人に国女2人
で、あれ、うん、聞いたことあります。
カリーナ、サチエ、アヤミン、
あー、全然
やっていたスナック妄想という番組もありましたね、はい、あれ僕はミキサーやってたんだけどね。
あ、そうなんですか、
そうだよね、
うん、僕見てたね、
そうそう、
うん、
イケメン降ってこないかなとかっていう番組あった。うん、
うん、
うん、とかありつつ、
なるほどね、
うん、まあそんな感じだから、その挑戦してくれたのはすごい嬉しくて、ここでやっぱりこう腕を磨いてね、どんどんまた更新していっていい番組作っていって欲しいなとかって思っていて、
はい、
凝ってるんですよね、最近の番組って。どの番組もコーナーがある、
はい、
そう、そこら辺がね、
うん、
ちょっと変わってきたって、
うん、僕すごくいいなと思ってて、うん、僕も本当コーナー作ろうと思っていたんだけども、結局こうめんどくさくてダダしゃべりでいいやみたいな、
うん、
なっちゃったからね。
でもコーナーとか、
うん、
まあそのラジオ自体に最初にコンセプトをしっかり作ってしまうと、
うん、
あの、そう、蜂蜜とか本当になんかもう、あ、もうカフェっていう設定が大前提にあって、
うん、
いじれない。
でもそれはそれでやっぱり面白いんじゃないかなっていう気はするけど。
そうですか、
うん、完成度は高くなるし、だからその、そういう番組を作りたいからやるんだったら全然いいと思うよ、
うん、
その 自分で作った枠の中でどういう風にこう展開させる
か、うん、やっぱり腕の見せ所なのかもしれない。
もがいてますよ。
ぜひぜひ頑張ってほしいね。本当もう50回60回目指して。
あ、本当ですか、うん、越しますか。
うん、越してってほしいね。ほんならアジンさんってクソ番組なんかそっとっとね、多分
クソ番組じゃないですよ。
消すからこれ、
ずっと残さなきゃ。
消しますよそれ。
え、
だって最終回これがアップして、まあ一月ぐらいは置いたらもうバッて、
あ、レイコが泣く、レイコが
番組なんて別にそんなね、終わった番組いつまでも置いててもネット部分邪魔でしょ。
邪魔じゃないです
よ。じゃあなんか別に作ってよ、内藤のホームページを。別に今までの行けるように封建以外
過去ログみたいな。
そうそうそう、
いけません、いけません、
欲しいですよ。
いやだ、いやだ、
CD 発売してない。
あ、それはいいよ。1枚1000円ぐらい
で。え、でも1000円、うん、
ね、で過去のやつ、
あの上中下にするから全部1枚1000円。
CD ボックスセット
初回限定、
初回限定
の、うん、10名様にはみたいな。あ、初回限定版は5000円ぐらい出して、なんかあのエピソードとか追加版みたいなやつ、
特典がつい
てくる、特典付きみたいな、うん、いいね。でも本当これは番組適当に消そうと思ってるんで。
本当ですか。
だってね、最終回迎えた番組様でも置いといてもなんか邪魔じゃない、鬱陶しくならない。僕だったら目の上の単行部だ
ね。ああ、まあそれは2年生に考えてもらえばいいんじゃない。そうそうそうそう、自分で消すとか言わずに2年生が残してもいいですって言うなら残すわ。いい
いやいや、なんかもう俺は黙ってこう、あの今の管理とか無視して勝手にこうある人さんに、あ、消えてるらしい。
やだやだ、嫌ですってば。
いやだ、たくさんこれから増えていくだろうし。
そうそうそうそう、こんなね、物を置いててもしょうがないと思う、うん、最終回迎えたら消す、うん、そういうもんでしょ、うん、と思うんだけど。
いや、ラジオ番組ってのは移り変わっていく。
そうそうそうそうそうそうそう、どんないい番組でも終わったら次の新しい番組が始まるんだ。それがいいか悪いか知らんけどね。
見られた。
それが俺の番組を超えるかどうかは知らないけれども、まあそうやって移り変わっていくから新陳代謝があってさ、流れがね、よどんじゃうからね。
うん、いやでもどこかに置いといてほしいですよ。
まあ別に僕は持ってるからね、欲しいやみんなにあげるよみたいな。
CD を、いや初回版はちょっと高くてですね。
まあみんなにね、売りさばくみたいな。なんかこう新刊とかにね、これは OB の俺なんだけどさ、作ったやつよかったらこれ1枚500円で売ってあげるよって
。ミキサーやったら僕だからさ、2割ぐらいはこう
ちゃんとちょっとね、まあそこら辺は要相談で、うん、まあ1割5分かな。
出演料、出演料、
過去のゲストたちへの
出演料、
過去のゲストたちへの、
そんな何人出したと思ってるんですか。
その人たちはいいじゃん、無料で、
うん、
あね、出た人たちにはその回だけ無料でみたいな。
え、この回だけ。
その回、あー、あげるみたいな。ああ、そうはいいですけどね。
なんか出た人しか、出た人だけしか買いたいっていう人いないと思うよ。
番組？
あ、でも1年生聞いてんのか。
そう、1年生聞いてますよ。ね、ね。
変わってますよね。うん、
変わってる。
聞かなくていい。
まあそんな、いいじゃん、人気があるってことで。
まあありがたい話ですよね。リスナー、確かにリスナーはね、すごいうなぎ登りで最近伸びてて、うん、だから本当不思議なのが、アメリカから最近アクセスが来たんですよ。はい。
アメリカ
から、
アメリカ、
アメリカ、
なんか夏頃から、
そうそう、ずっと夏頃から定期的にアメリカから来てる人がいて、多分日本人だと思うんですけど、
分かんないよアメリカ人じゃ、
てっきりあの、まあ、ラジオにゲストに出てくれた大木くんがね、向こうに行った間にね、聞いてるのかなと思ったけども、いや別に聞いてませんって即答だったんで、確かに大木がこっちにいる間もアクセスがあるんで、
で同じ場所。
違うんじゃないですか。
アメリカの同じ場所なの、ね、
うんうん、IP は分かるけど、その土地までは分かんない、アメリカのは、うん、ロサンゼルスなのかニューヨークなのか分かんないけどね。うん、まあそんな国際化派になってきたラジージもね、いよいよもう今日で最終回ということで、
うん、寂しいですね。
まあね、別にいいんじゃない、うん、ね、うん、ほんと皆さん、え、終わんない、終わんない、
終わんない、
ラジージ終わんない、ラジージ駅不滅ですと、ラジージ RX とかね、
うん、
うん、
いいんじゃん、うん、あ、いいじゃん、じゃあ年2回くらい
帰ってきたラジージ
生放送で、
うん、
やったりとかしてもいいですけど、とりあえずまあでもね、うん、一般的な、まあ、僕も伝えたいことは伝えたんで、要するに僕が言いたいのは、
はい、
この 番組を作るにしても喋り上手くなるにしても、とにかくこう人生経験とか自分の人間としては幅を広げてほしい。
うん、
そこからそれがやっぱり一番大切なところだと思うんですよね。小手先のこうね、はもうなんかこうあれもあるけれども、もちろん発声とかは絶対しなきゃいけないし、発音とかできて当たり前、感情表現とかね、そんなできて当たり前のことで、はい、これはもう大前提。その前に、その先にどうなるか、どうするかっていったら、やっぱこう人間としての幅を広げていけば、自然とこう魅力的な人になって、魅力的な喋りができるようになって、魅力的な番組を作るってことにつながっていくんじゃないかなっていう、気がします。いいこと言った。
なるほど。
僕も曲作る、曲じゃない、番組作れて曲からインスピレーションをもらえたこととかもあって、例えば結局これはやんなかったんだけども、いろいろ事情があって、鳥人間コンテストの特集を組もうと思ったことがあったのね、
はい、
番組 でそれな、それは何度も思い切ったかっていうと、あ、ど忘れした曲でね、We want to、 なんだ、 We need、 あ、なんだっけ、あれダリル・ホール&ジョーンズじゃなくて、あれちょっと待ってね、ちょっとなんか喋ってて、
私
トップガンのやつ、
トップガンじゃなくてね、あの PV でね、80年代なんだよ、当然 80s なんだけど、ま、そう僕は 80s だけは好きだから、男だからね。 80s でね、アーティストでね、スターシップじゃないな、なんだっけな、こういうとこでもう年取ったなっていう感じがするよね。出てこない出てこない、大事な時に出てこないんだもんね。なんだっけな、あ、これ Tears for Fears のね、 Everybody wants to なんちゃらワールドっていう曲があるね、聞けばわかる、聞けばわかる、ちょっと聞いてみ、この曲多分聞いたことあると思うから。
はい。
でね、この曲ってその PV が飛行機がこう飛んでいくの、白い飛行機がっていう PV で、でこの PV を見た時に、あ、この曲に乗せて鳥人間のことを話したらすごいリスナー伝わりやすいなとか、インスピレーション湧きやすいなっていうふうに思って、でだからこの曲を流しながらそういった話をしたいと思ったから鳥人間の番組を作ろうって思ったことがあったのね。結局それはちょっといろいろと事情があって変更になって、フォーミュラープロジェクトになってなったんだけども、そういったとこからインスピレーション湧くっていうのはやっぱり曲を知っていたからとかさ、 PV を見ていたからとかっていうのがあって、そういったとこからふっとなんか出会いがあることっていうのは必ずあるから、そういったものはいろいろと幅を広げてね、見ていってほしいなっていうふうに思います。まあ、僕が伝えられるのはこんなもんだよね。偉そうなことは言ってるけど、僕も全然ダメダメなんでね。
そんなの、
いや、ほんと最近ほんと自己嫌悪になることがあって、ちゃんと何もねできてないんだなっていうのは、そうやればやるほどね。でもね、俺思うのは、番組とか喋りとかやればやるほど、あ、俺全然できてないのかダメだなって思えないようじゃね、多分ダメなんだよ。やればやるほど分かってきて、あ、坂上美希やっぱ喋るの上手いんだなとかさ、そういうのに気づけるから、自分の相対的に見て、あ、こんなにダメなんだとかね、そういうのを自戒しつつも、はい、自分を鼓舞する意味で、あ、俺最強だからとかって言いながらやるみたいな。まあ、内面では結構ね、あ、今回もインタビュー、あ、こういうこと聞けばよかったね、これできなかったなとか、すごい悔しい思いをすることはたくさんあるんだけれども、まあ、それをでも表に出してもしょうがないしね、自分を鼓舞しつつもちゃんとそういうところで反省するところは反省して経験していいものを作っていってほしいなと思いました。
はい、はい、
というわけでラジージー DJ ゲスト最後は
久保田敦美でした。
はい、というわけで内藤孝之でした。皆さんまたいつか会う日まで、さよなら。